皆さん、イエス・キリストがこの地に来られたというすぐこのクリスマスのこと記念しているんですけれども、もう2019年度の、最後の、月12月になりました。残っている1ヶ月間、皆さん、また主の愛で満たされ、その愛を伝えることができる皆さん一人となりますように祈ります。アメン。皆さん、12月になるとやっぱりですね、その暖かい、そのイメージ、浮かびますけれども、この暖かさといえば何があるんでしょうか。この愛ということがあると思いますね。それで12月になると、皆さん、街には何が登場するんですか。東京、都内に登場したかわかんないけど、救世軍の募金箱ということがね、赤い募金箱が、出るんですけれども、またいろんなところで、阻害されている、人たちを顧みてみましょうという話もやっているんですね。しかし何言っても12月にはですね、やっぱりクリスマスですね、イエス様を信じるか信じないか関係なく、全世界がクリスマスを今楽しんでいるということですね。特に、この南半球はですね、オーストリアとかそういうことは12月になると夏ですよ。夏でクリスマスを、考えたことありますか、皆さん。特に一年中、夏で冬がない国々も地域もたくさんありますね。でも、そこにも12月になるとクリスマスを楽しんでいるということですね。最近はお寺でもクリスマス飾りをするんですよ。このイメージを、写真を準備できなかったんですけども、ありますよ。お寺でクリスマス飾りをやっているということ、それでイエス・キリストが生まれましたということね、歓迎しますということもあります。いや、何の意味か分かんないけどね。また商売する人たちはこの売上を上げるこのもうチャンスですね。クリスマスは教会より早いということです。このようにクリスマスはですね、すべての人が待つ日です。クリスマスを待つ理由が皆さん様々だと思うんですけれども、喜びの日などは確かなことだと思いますね。うちの教会も、先週、クリスマス飾り付けをしましたけれども、今年は皆さん、外に中心にしてしましょう。ということで、先週ですね、外、結構飾りました。皆さん、教会へ入るとき見たんでしたか？もう綺麗ですけども、夜になるともっと綺麗です。このような感じですね。はい、夜になるとですね、こういうような感じです。綺麗ですね。もう一回も、また2階も後ろ前もこういうふうに飾ってくださいましたけども、でも僕がもっと嬉しくて感謝するということは、この飾り付けをする時ですね、一人二人だけ知ったことではなく、信徒みんなが共にしたということです。ハレルヤ。信徒みんなが集まって共にする、こういうですね、これ、ね、夜のことで、ね、馬小屋で、いろんな人たちが一緒にするです。一人でするとですね、皆さん何でしょう、時間もかかるし、あんまり、楽しくないし、しかし先週はみんなするから教会の中に笑い声が絶えなかったということですね。ハサミで切って、また針で貼って、またある人は釣りを飾って、ある人は間違ってやり直して、もうそれいろいろしながら笑いながらこのしたということを見て、私本当に嬉しく思いました。ある方がこういうふうに言いました。まるで国交の時の文化祭を準備しているようですよねと言って、また笑いましたけれども、やっぱり共にするということは本当に嬉しいことです。久しぶりに、先週久しぶりに教会に 来られた人もまるでご自分の自宅で飾っているように積極的に参加してやるということを見て、私はうちの教会がいつの間にか初めて来られた方も共にすることができる教会に変わったなと思って本当に感謝しました。ハレルヤ。どんな人が来ても一緒にするということ、皆さんこれが共同体です。こういうふうに、ね、前飾ってこう飾っている人たちがこういうふうにね、写真撮りましたけども、ちょうどこの時通るの子供たちがこれを見て言うんですけども、私たちは可愛いと言ったんです。これを見ていたんですけども、この人たちは自分たちに可愛いと言っているようにです。もう可愛いですね。共にするということはこういうようなことだと思います。これが皆さん共同体だと思います。ハレルヤ。たくさんいろんな人が一緒にするとですね、思った通りになれない場合もあります。各自の好みが違って、また速度も違うから。しかし少しなんか歪んでも、少し綺麗にならなくても、少しはミスをしても、共にすることが皆さん共同体だと思います。だからこそもっと喜びがあれると信じます。うちの教会の大きな祈り課題がありますけど、皆さん覚えていますか。もう主王の後ろにも書いてあるんですけども、愛に生きる教会、喜びがあふれる教会、ビジョンが実現される教会、これが祈りの課題、大きな課題なんですけども、この祈り課題の通りに今教会に愛があふれている、また喜びがあふれていることを先週再び確認することができました。それで本当に感謝します。皆さん共にいる皆さんがいらっしゃることで本当に感謝します。それで皆さん お互いに隣の兄弟姉妹と挨拶したいと思いますけれども、こういうふうに挨拶しましょう。あなたがいるからこそ嬉しいですと、あなたがいるからこそ喜びですと。はい、じゃあ挨拶しましょう。3人以上はね、はい、あなたがいるからこそ嬉しい、喜びです。ハレルヤ。アメン。ありがとうございます。皆さん、私たちがこのように喜ぶ理由は何ですか。共にするからですか。クリスマスだからですか。いやー、もう自分は嬉しくないのに、先生牧師が挨拶しなさいと言ったから、もうしたかなく嬉しいですと言ったんですか。ね、もうそれでも大丈夫ですよ。私が嬉しい、喜ぶその理由、それは喜びの源があるからです。この源は何でしょう。イエスキリストです。ハレルヤ。イエスキリストがいらっしゃるから私が喜ぶんです。聖書にこういうような言葉があります。私たちの主イエスが再び来られる時、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。ハレルヤ。パウロは今信徒たちを見て、あなたたちが私の誇りだ、喜びだ、冠であるということを告白した。これがイエス・キリストのゆえです。ハレルヤ。皆さんは私の喜びです。皆さんは私の冠です。ハレルヤ。隣の兄弟姉妹が皆さんの喜び、冠、誇りになると信じます。アメンの答えが、ね、小さいですね。そうでは思わないんですか。そうでね、ハレルヤ。私が共にするから、この言葉通りにパウロがここはしたんですけども、これは皆さん一人一人の告白になりますように祝福します。今週からアドベントが、アドベントの期間ですね。このアドベントはイエス様が来られるその時を待つ期間です。クリスマスの までの4週間を言いますけれども、1週間ごとにこのろうそくを灯しながら、1週間1個、2週目には2個、このようにですね、どんどん増えていくんですけれども、増やしていくんですけれども、これはイエス・キリストが来ることを待つ心、この待つ心が喜びですね。ハレルヤ。この罪によって暗闇と死の中に置かれたこの地に、イエス・キリストが光として命として来られたんです。そのイエスを信じる人は救われて永遠の命が与えられるということです。これが福音ですね。ハレルヤ。この福音はグッドニュースというんですね。このグッドニュースということは、いいお知らせということですけども、この良いお知らせが私たちに喜びになると信じます。アメン。だから、このクリスマスは皆さん喜びを持って迎えるべきだと信じます。アメン。グッドニュース。イエス・キリストがこの私たちに命を与えるため来られた日だからです。でも皆さん、この私たちのこの喜びは、悲しみから出たものなんです。喜びは悲しみから出たものです。悲しみから出たという何の意味でしょう。悲しみがあるから、私たちは喜びがわかるんですね。ああ、これが喜び。悲しみがあるからです。この悲しみは何なんでしょう。皆さん、イエス様が人間の罪を背負って十字架で死なれるために来られたこと、これは人間の立場では嬉しいことですね。しかし、この一人子イエスを使わされなければならなかった御父にとっては悲しいことです。また自らこの死ぬことを選ばれたイエス様も、この御父の神様の御心が傷んでおられることを知って、またイエス様の心も悲しかったと思います。能動的な従順だったんですよ。イエスの死は能動的な従順。しかし、そう能動的な中心といっても、死ぬことはですね、皆さん、もう簡単に、たやすく決定する、決まるということではないからですね。このように、御父と御子の心を、皆さん、間接的に見せるところが、今日の漱石の22章。アブラハムが、イサクを、全書の捧げ物として捧げる事件だと、思います。ハレルヤ。それで、オドベント始まるこの一週目に、この、創世記の22章が、心に与えられました。イエス、神様、アブラハムがイサクを捧げるということが、まるで神様がイエス・キリストをこの地に使わされるそのことと一致しているということです。今日の箇所は皆さん、聖書の中で、もうよく知られている事件の一つなんですけれども、一方では聖書の中で本当に理解することが難しい神様の命令の中での一つなんです。これをどう理解すべきなのか、どうこれを受け入れるべきなのか、難しいのは事実なんですね。それである人たちは、息子を捧げ物として捧げることを命令する神様に対して、もう嫌悪感を感じて、もうイエス、神様を非難する人たちもいるんです。この問題をもう研究した、実存主義の哲学者がいるんですけども、キエル・ケゴル。聞いたことありますか？キエル・ケゴル。その人は、この神の命令は非論理的で非理性的だ、こういうふうに言いました。論理的ではない、理性的ではない。しかし、キエルケゴルの結論は、本当の信仰は 神の命令に従うために、世の普遍的な、一般的な倫理までも保留する、その過程が必要だと言いました。少し難しい言葉ですね。神様に従うためには、一般の人たちが考えているこの倫理があるんですね。しかしそこまでも後にして一応従う必要がある。これが本当の信仰だ。こういうようにですね、結論を出しました。すなわち、非論理的なその視点から、そこからやっと信仰というのが何なのか、これがわかるということなんです。自分の考えで頭で理解できるものが信仰ではなく、これを超えるのが神様の言葉で立法だ、命令なので、そこが理解は難しい。いや、これは人間的に考えるともうできない。そう思われるその時から、本当の信仰が始まるんだ。簡単に言えばそういうことです。ユダヤ教のラビたちもこの箇所、22章のことを、まあ、明けだ。というように名をつけて長い間黙想しながら討論をしました。明けだということはですね、ヘブル語で縛りということなんです。この今日のメッセージにも、箇所でも縛るということが出るでしょ。この縛るということを言葉から出た動詞なんですけども、私たちはこの22章の事件をどのように理解すべきなのか。受け入れるべきなのか。このことを今日話したいと思いますけれども、皆さんはこの息子を捧げ物として捧げなさいというこの命令が理解できますか？いや、神様の言葉だからもう理解しなければならないという思いますか？ある聖書学者たちがこの命令は当時のカナンの地で、はびこっていたその幼児を生贄として捧げるこの習わしを禁じるための命令だというふうに言う人たちもいます。しかし皆さん、このアブラハムは異邦人の宗教とは全然関係ない生活をしました。もしかしてカナンの習わしが残っているとしたらば、そうではなく、このアブラハムはメソポタミアから来たものだから、メソポタミア文明、メソポタミアの宗教がもう残っていると思います。なぜ ?75 歳までメソポタミアの地域で育ったからです。しかし、そのことは全然関係ない。特に、このアブラハムは、イサクの、花嫁を選ぶ、選択するときには、カナンの女たちの中から選ぶんではなく、なんと650キロ以上離れているハランまで行って、そこの中で自分たちの、親族の中で、このリベカを連れてきたということでしょう。だから、異邦の民族の習わしは全然関係ないと話なんです。では、この物語、この事件の目的は何でしょうか。これは簡単です。単純。この聖書に出るその通りなんです。あなたの子、あなたが愛している一人子を捧げなさい。これだけです。自分の子を捧げる。一言で言えばですね、あなたが一番大切にするものを捧げなさい。これが神様の命令で目的です。今日の箇所を見るとですね、息子という言葉がたくさん出ているんです。だからこの箇所のキーワードは息子なんです。あなたの息子を捧げなさいということを神様は言いたかったんですね。それで、アブラハムとイサクの会話の中でも、ナレーションする人の言葉でも、 息子の言葉が7回、8回以上の出ているんです。アブラハムにとってこのイサクはどんな存在でしょう。皆さん、もう一人子では一人子なんですけれども、もう一人のイスマエルという人が、息子はいましたね。しかし彼はアブラハムの肉体、またアブラハムは勝手に思って産んだ子供です。しかしイサクは神様の約束の息子ですね。それも100歳で得られた息子です。100歳で、産んだ息子、皆さんどんなに愛しいでしょうか。40歳以上で産んでもね、可愛くて可愛くて、でも100歳なんですよ皆さん。アブラハムにとってイサクは自分の人生を頼る、ある面ではこの杖のような存在です。全部委ねても大丈夫、全部頼っても大丈夫、世の中で変えられることができない大切な、もう宝ですね。神様はこんな遺作を捧げなさいと言われたんです。いやー、これいくら神様の言葉としても本当に理性的ではないこの命令を、理解できないこの命令を、どのように受け入れるべきなのか、皆さんだとどうしますか。従いますか。嫌だと言うんですか、簡単には言えないということだと思います。難しいだから。すべての人にはですね、この遺作があります。遺作は息子を言う夢ではないんです。自分にとって一番大切に思うもの、絶対譲れない、これは最後の自分の存在の基盤だと言えるもの、一番大切に思ってきたこの遺作がなければ、自分が今生きている意味がないというふうに言えるもの。これは、時には自分の命よりも大切だと思うものです。自分が死んでも絶対譲れない、そういうような価値があるもの、そのものが遺作です。しかもアブラハムにとってこの遺作は神様がくださったプレゼントです。自分が願ったのではありません。神様が一方的にくださった息子です。なのに今はその遺作を捧げなさいと命令したんですね。アブラハムではなく、どんな人がこれが理解できるでしょうか。誰がこれに従えることができるでしょう。本当に理性的でなく、不合理化的なこのことを求められる神様が本当の神様なのか、こういうふうにお互いもあるかもしれない。しかし神様は実際にアブラハムにこれを求めておられるんです。それでご自分が神様だと今言われているんです。皆さん、私たち一人一人はみんなこういうような問題の前で、また質問の前に本当に裸になって立つべきです。何でしょう。神様かイサクか。ある時は必ずこういうような時が皆さんの前に出てくると思います。神様なのかイサクなのか。 アブラハムを見てみましょう。アブラハムは朝早く起きて支度して神から告げられた場所へ向かいました。朝早く起きたということはためらわない従順を意味します。皆さん、何か問題で悩むと心配すると眠れない、眠れないと夜明けにやっと寝て朝寝坊しちゃう、そういうなるでしょ。しかしアブラハムは朝早く起きたということは悩まなかった、心配しなかったということを意味するんです。イサクを連れて行きます。で、素晴らしい信仰だと思うんです。そこまで本当にできるかというくらい、皆さんアブラムのように朝早く起きて出発できるんでしょうか。ここにいらっしゃる方の中で 80% はできないというかもしれない。 20% も神様ちょっと待ってください、ちょっと考えてみて答えてしますから、そうかもしれない。私も自信ありません。直ちにアメンと言えない問題ですね。でも皆さん考えてみると、聖書を見て面白いということは、自分に益になって自分に祝福になると思う問題に対しては、いくら非理性的なことだとしても私たちはアーメンします。例えば聖書を見ると、イエス様が生まれから盲目の糸を癒す時です。地面に椿をして、その椿で道路を作って盲目の人の目にこれを塗ります。これが科学的なことですか。それに私たちはアーメンします。エリシャがナーマンのザラートを癒す時、汚いヨルダン川に行って7回身を洗いなさいと言います。理性的な考え方ですか。私朝、ね、散歩するんですけども、この宣言堀言うと本音汚い、入りたくない、匂いもそういうようなところなんです、ヨルダン川。そのことで入って7回洗いなさいとです。しかし私はそれを読んでアーメンします。なぜですか。自分の関係ないことだから。またそれして治るんだったら、それよりももっとひどいことはしますというの心が私たちにあります。理性的ではないんです。科学的ではないんです。合理的なことないんです。しかしそのことを見て私たちはアーメンアーメンしながら、自分もそのようになってほしいと考えるんです。しかし、イサクを捧げなさいというところには、私は今悩んでるでしょう、皆さん。本当にできるのか。アーメンとは言えないと思いますね。なぜですか？いくら考えてみても、自分に益にならないからです。いや、もうこの遺作を、自分に大切にしている遺作を失うとどうするということだから。これが実際私たちの信仰かもしれないし、心かもしれないんですよ。いや、この言葉でつまずく人がいないようにお願いしますね。皆さんの信仰をもう避けす、そういうことではない。私たちの本当の人間の心を今話す。何か癒される、何か祝福されることに対してでは、私はアーメンとはすぐ言うんですけども、自分にとって益にならない、何の有益もないと思われるときには、躊躇するのが小さい私たちの心です。でも皆さん、ここで私が考えなければならない問題が一つあります。神様が今、アブラハムに、イサクを捧げなさいとおっしゃったとき、 皆さん、神様はどんな心だったでしょうか。何を思われたとだったでしょうか。あなたの子、あなたが愛している一人子を全所の捧げ物として捧げなさいと言われたとき、神様もご自分の一人子を全人類のために出してくださることを考えたと思います。あなたが愛する一人子ということが誰を示しているんですか？イエス・キリストなんです。ご自分が愛しているこの一人子だったイエス・キリストを何千年後、全人類のために使わさなければならなかったその時を今神様は思ったと思います。神様はご自分の愛する一人子を私たちのために出してくださいました。そのおかげさまで私たちは今救われて喜んでいます。さっきのように皆さん挨拶しながら喜んだでしょ。この喜びがイエスの死の代わりに私たちに与えられたものなんです。神様の御心は悲しかったと思います。痛かったと思います。アブラハムの心も従順はしましたけれども、痛かったと思います。しかしアブラハムは、自分の感情ではなく、神様の言葉に従順して、息子を縛り、祭壇の上の竹木の上に乗せました。そして、躊躇なく刃物を取って、自分の息子を放ろうとした。これに聖書は書いてあります。皆さん、この瞬間だけはですね、自分の息子を殺そうとするとき、この瞬間だけは実際はイサクを殺すのではなく、アブラハム自分が死ぬ瞬間です。これが皆さん、キリスト教の秘密なんです。私、これ、悟って、本当に感謝しました。今まで、こういうことを考えなかったんです。ただ、従順すると。しかし、今、アブラハムは、息子を殺すと、その時、誰が死んだんですか？自分自身の心を今、殺そうとしているんですよ。キリスト教は、死ぬ時、生き返るのです。ハレルヤ。死ぬ時、生き返る。これがキリスト教の秘密なんです。アブラハムは今、イサクを殺すのではなく、自分の生きるその希望であるイサク、自分のすべてであると、すべてだと思っているそのイサク、絶対譲れないと、もう最後の自分の守るものだと思ったものを今、殺しながら自分が死んだのです。神様はこれは絶対ダメですと思った、そこまで主に捧げながら不従順だった自分の心を殺すということなんです。その時神様がイサクを生かしてくださいました。ハレルヤ。スタート。ただ真似したことではありません。本当に殺そうとしたんです。そして息子もイサクも取り戻して、またアブラハムの信仰も認められました。ハレルヤ。神様がやっと分かった、自分の手から下ろす瞬間、 自分の心から諦める瞬間、主の働きは始まるんです。ハレルヤ。自分が握っている時には神様は動かないんです。働かないんです。自分が下ろして自分の心からもう諦めたその時、神様の働きは始まるんです。逆説の話ですね。皆さん、神、イサクの立場でも考えてみましょうか。イサクはアブラハムに尋ねます。お父さん、火と焚き木はありますが、全所の捧げ物にする羊はどこにいるんですか。イサクが皆さんわからないから尋ねたんでしょうか。そうではないと思います。3日間お父さんと共に歩きました。主から告げられたその山に向かって行く時、アブラハムは何を考えたでしょう。イサクは何を考えたでしょう。もし僕なら、帰るか、やめるか、もう繰り返している葛藤があったと思います。しかしパウロは、アブラハムはイサクと共に黙々そのところに向かって歩いていきました。お互いに分かってあるんですよ。アブラハムもイサクも。またイサクは今全所の捧げ物のための焚き木を背負って山に登るほどの体力がありました。なのに今彼は110歳以上になったこの父が自分を縛るとき、十分反抗することも敵だと思います。しかし彼はしなかったんです。なぜですか。自分が死ぬことをすでに分かったからです。自分が今背負って登っているその焚き木は自分を燃やす焚き木であることを分かっているんです。ある先生の本を見ました。それでその先生が書いたんですけども、アブラハムとイサクのこの対話をイエス様が十字架を追ってゴルゴタへ向かって行くとき、道地である神様とこのような対話をしたと確信する、このように書きました。イエス様も、お父さんどこにいらっしゃいますか。愛する我が子よ、私はここにいると。ご自分が死ぬことを分かっているのにも、十字架を追ってこの山に向かうこのイエス様の心が、このイサクの心だと思います。イエス様も神様の計画を分かったからです。なので死に至るまで従順したと聖書は書いてあります。アブラムだけではなく、イサクもこの話にならない方の言葉、命令に従順したのですね。自分の理性、自分の理解では受け入れないこの神様なんですけれども、だからこそここに信仰が必要なんです。ハレルヤ。自分の理性で自分の理解できる方なら私は信じる必要はないんです。理解できないから信仰が必要なんです。このような命令は皆さん、ただ信仰のみで受け入れることだと思いますね。ハレルヤ。このアブラハムは山に登ることを今何と言うんですか、 共に来たこの若者たちに、私たちは山に行って礼拝してくると今話しているんです。息子を殺すために行くことを今礼拝するということを言っているんです。皆さん、ここで私たち礼拝の本質が分かるんですね。礼拝は奉仕とか仕事とかそういうものではありません。礼拝は神様にひざまずくことなんです。ハレルヤ。神様が私たちをあがなわれて呼んでくださった、その目的は礼拝者として呼ばれたんです。ハレルヤ。神様はイエス様の死によってあがなわれたこの信徒たちの、生徒たちの礼拝を求めておられるんです。だからこそ私たちが、教会がこのように集まって、皆さん一人一人が教会なんですよ。こういうふうに集まって神様に礼拝を捧げることだと思います。アブラハムは今まで175歳に神様に出会って、今110以上になりました。何歳になったか分かれないけど、今まで神様によって導かれてきました。しかし息子のイサクを捧げることで本当の礼拝が何なのかやっと分かりました。今礼拝にいてくると今言ったんです。子供を殺すこと、さっき言いましたように自分の心を殺すこと、それが主の前での礼拝であるということなんです。義務的に日曜日に来て捧げるということが礼拝ではありません。何もない人間に憐れみと慈悲を施してくださる神様、それで全てをこの神様の思い通りに行われる全能の神様を知るとき、私たちは自然にその方の前でひざまずいて礼拝することができると信じます。だからこそ本当の礼拝はその方が神様で、自分は非常物であるということを告白することなんです。その神様を認めること、そこから始まると思います。またアブラハムがイサクを生贄として捧げることができたのは、不可知の神様を信じたからです。ハレルヤ。不可知の神様、このヘブル書の主意書の中9節に書いてあるように、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです、とこういうふうに書いてあります。死者の中から蘇らせることができる方、アブラハムは自分が今生産できない、子供を産むときができない、その状況の中で約束の子供、イサクを与えられました。神様は何もないところから創造できる方であることをアブラハムは分かったんです。なのでイサクを捧げても生かせることも信じたのです。アメン。だから神様に捧げたんです。皆さん、私たちもこれを信じないとですね、神様がすべてのことで死者の中から人を蘇らせること、力がある方であることを信じないと、主が要求されることをさせることはできないと思います。 私たちは皆さん神様から出てないものはもうすぐ捨てられると思います。しかし神様からもらったと思うものは手放すことが難しいんです。神様がくださったと思うから、これはもう命よりも大切だと思うからですね。しかし神様はアブラハムがこのイサクを自分の手で掴んでいることを願われてなかったんです。それは神様に進んでいくその信仰の成長、進歩と神様からの祝福を邪魔することだからです。今神様は何かを用意しているんですけども、アブラハムがそれをイサクを持っているんです。自分が祝福するのではなく神様が祝福すべきなんですけども、いやーこれは神様からもらったものだから絶対手放すことはできない、自分が何かしてあげないと。しかし神様はそれを願われないんです。私が祝福するだから手を離してと言うんです。しかし私はなかなか手を離すことが難しいんです。だから今アブラハムもそれができないから、神様がわざわざあなたの息子を、愛する息子を捧げ物として捧げなさいと命令したんです。私たちは神様のためのものだと思って頑張って何かをするんです。しかしそのうちにいつの間にか神様から離れてしまう自分のことを見ることができるんです。いやこれは神様のためのことだよと言うんですけれども、なかなか神様からどんどん離れているんです。なぜ？自分がそれ全部やろうとするからです。これを私は気をつけなければならないんです。信仰生活の中で神様は私たち本当に神様を愛しているのかを確認するためにイサクを要求される場合もあります。本当にイサクよりも私を愛するのと。しかしそれはさっき言ったようにこの11章の19節のように不可知の中で返してくださるためのテストなんです。ハレルヤ。全部失われるそのことではありません。愛する皆さん、神様は今私たちがイサクを失っても神様を失わないことを今願っておられるんです。イサクよりも神様なんです。しかし私たちはイサクを失うと神様も失うと思っちゃうんです。それで神様からもらったものを失いたくないと思って、もう最後まで最後まで掴んでいるかもしれないです。皆さんにとってイサクは何ですか？自分にとってイサクは何ですか？皆さん。何を最後まで掴んでいるんですか？財産ですか？名誉ですか？ほとんどの人にイサクは子供だと思いますね。子供がいない方は他のものをまた掴んでいるかもしれない。他のことは全部諦めることができても、この息子はダメですと。今自分が生きていくその規模がこの子供なのに、どうやってこれができるんですかと。子供のことなら神様も後ろです。実際私の姿です。 言葉では神様の言葉に神様の口から出る言葉に従っていくべきだと新明記8章の3節に書いてあるように私言うんですけれども、それはなく自分の考えで自分の心で従うのが私たちかもしれない。しかし皆さん、このイサクのせいで神様を失っているのではないかと顧みなければならないです。自分が今最後まで掴んでいるもの、失わたくないと思うの、これのせいで神様からどんどんどんどん離れている自分がいるかもしれないです。このイサクがどうなるか恐れて、もう信仰も後にして、神様も後にして、礼拝も後にして、まずそれを考える私たちの姿。今日は神様はアブラハムをそこから手放しなさいと、離れなさいと今命令しているかもしれない。実際イエス・キリストがこういうようにここまでこの地に来られたからです。神様が一番愛する一人子であるイエス・キリストを私たちのために使わされました。自分が持っている財産は皆さん誰がくださったんですか？自分が持っているこの健康は誰のためのものなんですか？自分が今育てていたこの子供は誰がくださったんですか？私たちのものは本当に自分のものではありません。全部神様がくださったものなんです。アレルヤ。なのに自分のもののように思うから手放すのことができないかもしれないんです。神様はイサクを殺す前にまずアブラハムが死ぬことを願われたかもしれないですね。イサクに対しての心を殺すとき、イサクを取り戻すことができるんです。クリスマスが近づくことで、私たちさっき喜びのことを思いましたけども、皆さんこの喜びはこのような悲しみの中で咲いたお花なんです。だからこれを忘れてはいけないということです。息子を捨てるこの父の気性があって、その心の父の言葉に自発的に従順した息子があったから、今私たちがこのように喜びを味わっていると信じます。父の神様の犠牲であって、イエス・キリストの従順があったから、この喜びを私たちに与えられたと思います。もう一度言います。犠牲なしの愛はありません。苦難ないの冠はありません。聖書は言います、はい、ローマの8章18節を見ると、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないですと、まあ、書いてあります。今の少しの苦難はあと神様がくださるその栄光より比べると何もないことです。もっと大きな喜びが、もっと大きな栄光が、もっと大きな冠が私たちを今待っているということを皆さん信じてほしいです。ハレルヤ。最初は喜んで嬉しく始まったんですけども、なかなかね、最後はこういうようになっちゃうんです。申し訳ないですね。しかし皆さん、神様が、イエス様がこのような過程を通って 私たちに来られることを皆さん覚えながら、再び父なる神様の大きな愛を経験できる2019年度のクリスマスを迎える皆さん一人となりますように祝福します。アメン。寂しましょう。